見よ、すべてが新しくなったという言葉にしっかりと立ち、信仰を用いてきなさい。新しいものとしての実質を私は表していくと称せます。
この迫害下にあったこの日本の信仰者たちに関するこのオンラインツアーというのをこう企画することによって、これは大きく用いられるとおっしゃいます。
さらに、この私の方法と導きがあるので、忠実に従ってきなさい。
特にこの国内だけでなく、この海外のこの方々に対しても、この日本の迫害下におけるオンラインツアーのこの企画というのは用いられるので、特に祈りの土台を持って備えていきなさいとしております。
若い画におけるツアーを通しての語りかけが大きく反響を呼んでいく。
このオンラインツアーにおいては、この長崎だけでなく、日本国内に散りばめられた迫害下にあった信仰者たちのこの状況というのを、それぞれ示される形で、この制作していきなさいと主が言います。この祈りを土台として進めるときに、大きくこの世界のクリスチャンの方々、また迫害下にある方々、また救いへと導かれる方々、いろいろな神の計画が進むと主が言います。
それでは再び賛美する時を持っていきたいと思います。
天の様、予言の言葉をありがとうございます。また、各セミナーを開催いたします。さらに、御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。こんばんは。第2コリントの5章16節ですね。お読みしたいと思います。17節。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。今日はこのところを中心にお話をしたいと、こういうふうに思いますが、一つ最近の出来事としてですね、かつて予言を通して語られていた最終的な局面の中にね、ぐーっと入り始めています。で、神様はですね、これからそこにおける神様の技の展開をいろいろ見せてくださるということを感じますので、期待しつつね、見ていきたいと。こういうふうに思うんですね。それで先ほども言いましたように、ロシア語の予言の本が完成、翻訳のね、しました。これは大きいんですね。20カ国ぐらいに一斉に持っていけるんですね。ですから、さらに一段と大きな動きとなっているということを覚えておいてください。また、チェコ語とポーランド語にも訳されていますのでね。そして、ちょっと主を褒めたたえたいと思うんですが、まず、東ヨーロッパで動き始めるっていう、まさにその通りのことを成してくださっていますので、感謝したいと思います。そしてですね、ドイツ語に翻訳されて、翻訳者の方がね、非常に示しを受けて、タダでやってくださったり、優先的にやってくださったりして、特別な、この、神様の、道が開いてるっていうことを感じます。で、いずれ、 東ヨーロッパからドイツに行きますのでですね、ドイツからもすでに招かれていますのでですね、どうぞさらに最終的な本格的な技のために祈ってください。これが大きなポイントとなるのはですね、要するに反キリストの国、復興したローマに対する宣教になる、その道土台であると考えているからです。ですからどうぞそれを見といていただきたいと、こういうふうに思います。それでですね、私が最も暑い場所に行った温度は、49度か50度だったんですね。すごい暑いところです。シリアです。で、チームがシリアにこう、使わされたんですね。その時にですね、よく情状分かってなかったので、我々は何だと思ったんですね。それは何かというとですね、予言を通してね、冷えピタを持ってけって言われたんですね。で、なんだか分かんない、何が冷えピタなのかと思ったんですが、みんな冷えピタ持ってったんですね。そしたらですね、シリアから、シリアに入ってですね、ユーフラテス川まで行く、そういう例の戦いチームだったんですが、どうしてユーフラテス川に行ったのかというと、そこがですね、大イスラエルの境界線だからです。そこに行くっていうことでね、行ったんですね。そして砂漠地帯を通り抜けて、後にイスラム国になったところも通り抜けてですね、こう行ったんですね。で、その中でちょっと感動したのは、ユーフラテス川を、は、乾いてるユーフラテス川を東からの軍隊が渡るって書いてあるんですが、大河ユーフラテス川がですね、本当に膝ぐらいまでの水しかないっていう状況なのを見て、聖書の言葉の成就を感じてですね、感動しました。そしてね、暑いんですよ。冷えピタみんなの、つけてですね、それでも暑いんですね。そして冷房を効かせないんですね。バスの運転手が。それでみんなで何度も何度も文句言ったら怒り出しちゃって、マックスにしてると。外が暑すぎるので今こういう状況なんだっていうね。そういうことを言っておられて、まさに大変な状況だったんですね。で、その時にこう技が起こりました。それは何かっていうと、ちょうど予言の本を書いた、そして出版した直後ぐらいだったんですが、予言でこういうふうに言われたんですね。それは何かっていうとですね、一人の牧師が予言を出版したね、雲の間にある二次出版に電話をかけてくると。そして非常にその本を評価する。こう言われたんですね。一人かと思ってですね。主の時間には100人ぐらい牧師がいるぞと。まあ、その予告があったんですね。そして印象的な時にその予告が成就したんですね。ちょうどチームがですね、ユーフラテス川に着いた時、大イスラエルのね、そして東のところに着いた時に、電話があったんですよ、雲の虹に。そしてね、意外な人から電話がありました。それは福音派の方で、福音派のね、聖書学の権威の人なんです。トップの人ですよね。まさかそんな人が読んでるとは思わなかったですね。そしてね、聖書的な良い本をありがとうっていう内容だったんですね。いろんな人に紹介したいと思います。福音派の聖書学の権威がですね、聖書的な本をありがとうっていうのはね、我々が言うの意味が違うのですね。ジャスマーク付きみたいなものですよね。で、その時にですね、神様はこういうことを用意してくださるかっていうことをね、非常に感激したとともにですね、予言における御心とともに、まさに聖書学の権威から聖書的で言われたっていうことのね、意味合いの深さっていうことをね、感じますし、今に至る、それからこれからに至る一つのね、神様の御心の大きさっていうのをね、ちょっと感じます。それが一つなんですね。もう一つはですね、ヨハネ君が中学3年生の時に、 先生から言われたんですね。何を言われたのかというと、高校に入れません。まあよっぽど点数が悪かったので、おそらく30代の偏差値だと思いますけどですね、そういう状況だったんですね。私ね、そのバカなことあるかと思ったんですね。高校に入れないことなんてあるのかと。そしたらね、高校に入れない子供の高校、サポート校ってのがあるんですね。そこのね、副校長が電話かけてきたんですよ。そして言うんですね、もうそう言われちゃったら最後ですって。ご両親はね、いろいろ、一生懸命やりますが、結局はね、うちの高校に行きますと。だから初めからうちの高校に入って安心しておきなさいとかなんか言ってるんですよね。でもこちらはそんなことは思ってないですね。それは何かっていうとね、こちらには中がついてる。そんな高校に入れないなんだけど、バカなことあるか。こういうふうに思ってですね、祈り始め、そして塾の先生のアドバイスに従ってね、動き始めたんですね。不思議さが活躍したんですね。それは何かっていうとですね、各高校を訪ねて、受験係の方と仲良くなると。そして好意的な印象を持ち、そこの高校を狙うと。そうやったんですね。そうしましたらね、A 高校、偏差値56なんですけどね、30代から考えると、東大みたいなもんなんですけど、そこの先生と仲良くなった。よかったなと思ったんで、ね、一つ可能性のある高校が出たと。と思ったんですね。そしてね、そこを狙おうとしたんですね。そしたらね、聖霊がね、ダメだって言うんで、そしてね、そこがダメだったらもうダメなんじゃないかなっていう、そんなような思いもあったのでね、神様、ここに、ここではダメですかって何度も何度もしつこく言ったんです。ところね、聖霊様はね、ダメだって言うんです。である時ですね、土曜日だったんですね、インターネットのニュースを見ながらね、そして高校案内をここに置いてね、A 高校偏差値56って書いてあるのを見ながらね、神様、ここはダメですかって言ってね、インターネットのニュースを見てたらですね、新宿のビル火災でね、十何人が死んだっていうニュースが出てたんですね。それを見ながら祈ってたんですね。そしたらね、びっくりしました。私は A 高校偏差値56って見ていて、ここはダメなんですかって言ったら、その十何人が死んだビル火災のビルの名前がですね、A ビル56って言うんです。バーンってきました、皆さん。こんなの初めて。A 高校偏差値56ってダメだって言ってるのに、神様がね、私がすごく言ってるのに、A ビル56ね、ビルで燃えちゃったやつでしょ。これはもう明らかにね、やめろって言ってることは明らかですし、非常に強いね、直接的な神様の語りかけでね、バーンってなっちゃった。でもそれで諦めました。すいませんって。諦めますって。そして後で分かったんですね。その A 高校56の A 高校はですね、元和尚さんがね、校長先生だった。仏教系の色がかかってたんですね。で、その時に思ったんですね。あ、神様はあそこがダメだって言ってるのは、要するにね、キリスト教系で行けって言ってるな。で、そう思ったんですね。それでね、キリスト教を探したんですね。そしたらね、二つ御心だと思うところが出てきました。一つはね、B 高校、偏差値ね、56なんですけどね、都のね、境目、都の田舎、そこの高校とね、C 高校偏差値58、ちょっと高い、中心、都の中心の高校、この二つなんですね。それでね、私はね、悪い癖があって、安い方をね、見心と勝手に決めちゃう癖があるんですね。それで B 高校偏差値56の方が安かったんです。しかも偏差値56で、中心の高校は58でしょ。この2個の差は大きいと思ってですね。偏差値56、これで行ったんですね。行くことにしたんですね。 それでですね、私ね、山かけの特技があるんです。山かけの馬にですね、それでね、56人山かけで行ったんですね。具体的にですね。1月の偏差値が40いくつでした。だから56からもうほぼ遠いんですね。ヨハナ君は文句言ってくるんですよ、私にね。お父さん大丈夫？自分の問題じゃない。私言ったんですよ、大丈夫だよって。それでですね、山かけしたんですね。具体的にね。かなり当たりました。もう当たりですよね。それでね、点数計算したんですね。で、点数計算したときにですね、スレスレに受かってんじゃない。これはトップクラスで受かってる点数になってる。でね、やったね、行ったぞと。こう思ったんですね。で、感謝しました。具体的にね。そしてね、こっからがね、大展開になってくるんですね。それは何かっていうとですね、試験の発表を見に行ったんですね、不審さんが。そしたらね、絶対受かってる点数なのに、落っこってた。ってことなんですね。で、こっちはもう分かってるんですね。かなり高得点で受かってる。なんだこれはっていうことになったんだ。そしたら不審さんがですね、普通でない態度になりました。それは何かというとですね、校長室に押しかけたんだ。そしてですね、校長先生に談判しました。うちの子供は何点取ってんですかって言えません。何点取ってんですか言えません。何点取ってんですか言えません。そういうことだったんですね。しかしね、あんまりしつこくやったので、最後にね、押さえちゃって校長先生が言ったんですね。高得点であったとしても、校風に合わないものは入れません。つまりね、得点は受かってたってことを認めた。具体的にね、ただ校風に合わないものを入れませんって言ったんですね。それを聞いた瞬間ね、あーと思ったんですね。何と思ったのかっていうとですね、1ヶ月前にね、バット事件っていうのが起こった。2人の子供がね、一人の子供をいじめたんですね。その時、ヨハネ君もそばに通ったんですね。先生たちは三人がいじめたと思ったんですが、子供と向こうの親はね、ヤクザ、言ってきたんですね。ヨハネ君は違うよって。それでね、疑いは晴れたんですが、学校側はね、そう思ってなかった。で、私は思ったんですね。あ、これ学校がやったな。しかもね、向こうの親と子供が違って言ってるのに、落としたな。ね。普通だったら頭が来るわけですけどね。なんせこちらは感謝を知ってるから、ちょうど羽田からね、三沢に行く飛行機に乗るときだったんですね。そしてね、感謝をしながらね、一つ思ったのはね、この後ろに何か主の御心がある。っていうことを非常に強く感じた。だから飛行機のなら感謝し、感謝し、感謝して、感謝して、そしてね、飛行機の途中でね、しまったーって分かったんだ。見心間違えた。その B 高校56の偏差値の方じゃなくて、C 高校58のやつだ。こっちが見心だ。もしあそこで受かってたらですね、完全に見心を間違えて道を外したと。私はっきり分かったんです。で、58のやつはね、要するにこれから試験を受けるわけだし、山もかけてないし、点数も高いところなんですけど、二つね。しかし、私ね、もう分かりました。絶対受かる。これは。もう受けさえすれば受かる。分かったんですね。それで飛行機に乗ってですね、三沢に着いたときすぐ不審議さんに電話したんですね。もう落っこってよかった。落っこちないと間違ったところに行っちゃった。 で、58の方は受かるから、こっちを受けようって、ね、こう、審査に行ったんですね。それじゃ審査は私に言ったんですね。もうあなたの言うことは聞きませんって。それ、ヨハネ君に言ったんですね。ヨハネ、落っこったのはよかった。あっちは御心でなかった。もう一個の方を受ければ、こっちは受かるから、こっち受けようって言ったら、ヨハネ君言うわけですね。もう受けたくないって。一個受かってたから。もう言うこと聞かないんですよね。で、最後のね、手に出ました。じゃあね、小遣いやるから受けろ。途端にコロッと買ったんですね。いくらくれる。じゃあね、こんだけ出すから、名前だけ書いて寝るなと。全部書いてこいって。こう言ったんですね。そしてね、試験に行きました。その高校に対する勉強はほとんどしてませんし、山も書けてないんですね。だから全部書けてたんですね。しかしね、御心だから必ず受かるっていうのは分かってました。書いていったんですね。そしたらね、塾の先生、すべての方々のね、予想を覆してね、そこに入ったのです。でね、入った後ね、学校側には連絡取りませんでした。危ないからまた変なこと言われたら困るから、落とされても困るから知らん顔してたんですね。で、学校側はね、当然落ちたんだろうと思ってるからね、知らん顔してても何も聞いてこなかった。しかしね、卒業のすれすれに聞いてきたの、こっちに。ヨハネ君、あの高校どうなりました？って言うからですね、受かりましたって言ったらね、絶句しておりました。でね、偏差値58のね、都心の高校に入ったんですね。じゃあどうして私はね、都心が御心だって分かったのかっていうとですね、その時にね、言われてたんですよ、我々の教会が、都心に移動しなさいって。もし、その偏差値56のところに行ったらね、都の外れでしょ？通えない。都心に行けない。都心に行くならね、この高校しかないんだよ。で、その時にね、都心に導こうとしてるな、神様が。ということが分かったのとともにね、これは都心の高校だから必ず受かる。力がなくても行けるぞっていうふうに感じたんですね。そしてね、その高校に入りました。で、その高校に入った後に何が起こったのかっていうと、すぐ、これはもう都心に行けっていうサインだから、神様のね。私たちの教会はですね、国分寺からね、高円寺、こちらに移動したのですね。マジラ君がなんか、感動していたみたいで、どうして感動したのかっていうとですね、国分寺からこの辺に移動した時にですね、まだ場所が決まってなかったんだ。我々はどこに行くのか分からなかったんだ。ただ言われたのは、行けだから、行ったんですね。行ってしばらく経ってここが見っかったんだ。素晴らしいところでしたよね。そしてね、その後、この特別な神様の恵みを見てみます。私の聞いた話ではね、張永義牧師が、日本の有力な牧師たち5人に言ったそうですね。日本の働きのためには都心に出ないといけない。まあ、詳しく知らないけど、多分リバイバルのためにやっていったんではないかと思います。全員出てきた。だね、全員引いたんですね。まあ、一人今一生懸命やっておられる方がいらっしゃいます。その有名な牧師はね、私に言いました。残っているのはあなた方だけですね。ってこう言われたんですね。でもね、私たちはね、張先生に何か言われたわけではない。取るに足りない者たちですからね。我々は主に示されて来たんです。で、その時にですね、その受験のポイントが大きく用いられたということは大きな祝福でしたし、またこの後ね、その高校でもいろんな神様の技が起こってですね、主を崇めることになりました。どうもありがとうございます。それで白馬キャンプの映像がありますので、それを見ていきたいと、こういうふうに思います。デボーションの箇所を通してね、主は よくいろんなことを直接的に示すんですよね。前日に読んだところはですね、ギデオンがミディアン人を破るところで兵の人数を300まで落としたところなんですね。その300でね、追撃し始めたってところなんですね。でその時にちょっとね、手をあがめたんですね。何かっていうとぴったりですよね。で300って言ってきた時に、これは明確に主の御心があるなっていうことを感じたの。
今回白馬キャンプが行われますが、白馬のキャンプには特別な意味合いがあります。それは白馬はですね、黙示録の観覧試合に起こる事柄の最初に出てくる、そのような動物の表現であったからです。これは観覧時代における、黙示録の時代におけるリバイバルを表しています。で私たちクリスチャンはですね、そのリバイバルに召されているんですが、まさにその名前そのもののところに導かれたということには特別な意味合いがあると思います。偶然ではない。でその中でリバイバルのいろんな事柄が開かれ、リバイバルのようなことがなされ、さらに神様の技が発展しようとしている、そのポイントのそのキャンプであるということを感じます。特にコロナ騒動でですね、世界が大きく変わっている中、まさに再臨が近いということを思わせる中で、このキャンプを導いてくださる神様の特別な御心と、その時代の印を、その中で私たちは見、さらに神様の栄光が表されていくでしょう。
救われているんだけど教会につながっていない方々が、オンラインを見て
一人一人に神様の祝福を与えてくださり、また一つ一つ戦いを勝利を表してくださっていること、
神様の時が来たということで、なんか一つきっかけになったのはコロナです。
その300って数字は何の数字かっていうと、こっから戦いに行くぞ、こっから始まるぞ、こっから敵をやっつけるぞ、ここから進むぞっていう、こう、数字であるわけなんですね。
再臨前の道と内に神は私たちを備えておられるんです。イエス様は私たちを愛しておられます。命を懸けて愛してくださいました。私たちを祝福しておられます。あなたにも私にもその祝福は今もあるし、これからもあり続ける。どんな状況の中でもこの祝福は変わらない。
今回確かに明確に時が来ていると。一つの時が終わって新しい時が来て、新しい時が始まっていく。でこれから本格的に海外選挙が始まっていく。信仰がなくなったと思える時があったとしても、神様は捨ててないんですよ。
目の前の一歩一歩の神様に語られていることに一つ一つ歩んでいく中で、神様の方が開いてくださっている。神様がしてくださる。私たち一人一人は神様に招かれ選ばれてます。でもそれは私たちが能力があるから、力があるから、何かができるからではありません。神様の一方的な憐れみと恵みなわけです。
私たちには理解できないような形で神様が働いてくださって、すべてを、悪いことがあったとしても、問題があったとしても、困難苦難があったとしても、それをすべて益として変えてくださる、約束してくださってる。どこに目を留めてるか、それは本当にこの神の言葉に私たちが本当に今立ってるかどうか、そしてすべてのことについて感謝しなさいっていうその言葉を本当に信じて、そしてそれを感謝してってるかどうか。
ありがとう、あなたに出会って愛されて に素晴らしい賞をいただくことができて本当に嬉しいです。これからもたくさんの賛美を作っていきたいと思います。ありがとうございます。
そういう奇跡に対してそれを通して、ね、人々が解放されてね、神の光を受けてね、特異座の恵みを受ける時がね来ている、近づいているってことをね非常に強く思います。真実っていうのは何なのかっていうとですね、神の御言葉なんです。皆さんね、感謝の素晴らしさをね多くの人に伝えるでね義務があります。普通起こらないことが起こったことを皆さんに言ってます。そして皆さんも多くの人たちは一緒に見てきました。奇跡見たでしょう。神のなされる技を見たでしょう。コロナ問題に関してはですね、はっきりとした結論が出てます。何の結論が出てるか、益になるです。再臨が近いっていうのが分かるからです。神の国、キリストの社員、それは大きな時代の変化が来ようとしてるっていうことです。その前触れであるっていうことを頭に置いておかなければなりません。こういう問題とか困難が起こるときに、一つの特徴があります。何の特徴があるかというと、新しい神様に対する信仰的なことが開かれてくる。神の働きが始まる。
信じるということ、ここに大きなポイントがあります。私を通して神がこの約束を成就することを、その力を神が持っていることを信じる、この信じるということに大きなポイントがあると、こういうふうに感じたんですね。信じた時にその約束の成就の門に入ったんです。信じた時に戦いに入る、勝利のポイントだからです。そして我々が信じてそれを受け取った時にですね、戦闘の開始が始まるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。信じたことのゆえにですね、この後大きなリバイバルと、あと大きな神様のこの世を変える働きと、素晴らしい再臨に向かっての働きの各種の、技が開かれてくる、その戦いの道に入ったっていうのね。
この300名ということに大きなポイントがあると思います。これはまあ、人数というよりもその後に本格的な戦いに入っていったっていうことが一つポイントであると、こういう一つの時の印であったというふうに感じます。さらに、この後にですね、激しい霊的な戦いの中に入っていくとともに、多くの方々が救われる、また癒される、解放されるという働きが進んでいくものと思われます。最近こう YouTube を見てますとですね、なんか弁舌爽やかな素晴らしい器が次々と出てますよね。特に黙示録のことを中心にいろんな事柄を言ってるっていうことを感じますし、今までに違ったようなね方々が出てきてるなっていうことをね感じます。でそれを見ながらね、もちろん世界もそうでしょうけれども、日本における神様のね、働きの技の準備ができてきてるなと、こういうふうに思うんですね。でそのはつらつとした彼らが出てきてる後にね、なんかよれよれの私が出て、なんとかね、先生見てますとね、ああちょっとよれよれに見えるなと、そういうふうに感じます。ただまあ一つ強調点が違うなと思ってるポイントがあるんですね。それは何かというとね、我々はいろんな形で出てますけども、リバイバルが強調だと。 示されてそれによって出てるんですね。そしてね、ちょっと感じたのはですね、最近何か、ペンテコステの器で非常に有名な器がなんかいろいろ言われてるようですけども、なんか日本に来た時のね、いろんな働きとか技の内容を見てみた時にですね、あれ負けなくなってるぞ、何かいろんな働きとか技がね強くなってきてるぞってね、ちょっと感じます。もう海外では負けてないです。負けてないっていうかっていうと、いろんな器が起こるのと同じことが起こってます。まあ、そりゃそうですね、聖霊様がなすんでやってね、日本でもねそのことが起こってきたぞっていうことを感じるんですね。それで週末のリバイバルっていうのはね、使徒行伝の2章の夜の予言を見ても、これは聖書の予言であって必ず起こってくることなので、ちょっと皆さんね、そのことの用意をしておいていただきたいと思います。で、日本はもう違いますしね、世界はもう違います。また同時にね、こう私たちはね、必要な備えをなすとともに対応する、そういうような導きがあると、こういうふうに感じるんですね。最近あれを出したんですよね、ありえない話の中で耳の聞こえない人が癒されたっていう。でもね、あれ強調点ちょっと違う。何が違うのかっていうとですね、当時言われてたんですね、アルゼンチンにリバイバルが起こってるってね。そしてね、我々はどこでやったのかというと、アルゼンチンでリバイバルが起こってるっていう、そのアルゼンチンに行って20万人教会ですから、そのトップ、そのトップのですね、そしてね、その礼拝の中心礼拝、それで奉仕をしたぞって言ってる。ちょっと考えられないですよね。で、それだけではないんですね。ルーマニアでリバイバルが起こった時に、すごいレベルのリバイバルが起こっている時にですね、まあ、我々が講師に立っちゃまずいんじゃないかなと思った中で、主は立たしたんですね。それで何度も言いました、通訳イレイさん、最高の預言者ですよね。で、その時にちょっと感じることがあるんですね。普通でないことを体験させられている。例えばルーマニアで500人ぐらい集まった会、あの集会はこのぐらいの場所でした。で、通訳3人ここに立っててね、ここまで人が来てました。窓から見たりね、素晴らしい神様の技を見たんですね。そこのね、霊的なことを体験させられてるっていうことと、実際にその霊的なことを知ってるっていうことですね。それはその今起こり始めているリバイバルの一つのポイントとして、神様がですね、私たちに委ねているものがあるっていうことをね、ちょっと感じます。で、大きくその技が起こってきてますから、どうぞ疑ってる人はね、早くリバイバルに立ってください。そしてね、激しい神様の技とともに、迫害も起こってくるし、反旗人も出てくるし、いろんな困難が起こる中で、主の栄光は非常に強く現れてくるのでですね、忠実に主の御言葉に従って対応なしていっていただきたいと。そしてね、次はね、永遠ですからね。その永遠の我々の人生に向かっての今歩みの中に入ってきて、それが開かれていきますのでね、それを狙っていくと。リバイバルの働き、神様の素晴らしい働きはですね、もうバスに乗ったようなもんで、乗ってるのでね、景色がどう変わろうともそこに着く。ただ言われていることはしっかりとなしておき、覚悟はしっかりと決めておくっていうことはね、重要な意味合いがあるということを覚えてください。お祈りします。天の様、お一人お一人のうちに豊かに働き、さあ、ご横と水を荒らしてください。リバイバルの信仰も来ますし、疑いも来て、揺れている方がいらっしゃいますが、しっかりと立ちなさい。そして立つときに、やらなければいけないことを分かってきます。それを全うすることを通して、その計画、あなたの人生における計画が成就します。 天の様はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。また書くことに賜物があって、そしてそのこともなんとなく意識している方がいらっしゃるんですが、そこに力を入れてません。そこに力を入れていくように主は語っています。この後主の力によってそれが用いられ始めるとともに主の栄光を表すことになります。天の様はどうぞ豊かに導き、さらにご栄光と御業を表してください。また何かカリスマに誘うべき人がいる方がいらっしゃいます。神の語りかけを受けて、その促しを受けているんですが、ちょっと勇気がないのでやってません。神から方法を受けて信仰の対応をなしていきなさい。それは後に大きな祝福となります。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時を持ちたいと思います。おのおので癒しのためにお祈りください。天の様、お一人お一人の体精神を癒し解放してください。イエスキリストの御名によって目指す、お一人お一人の体精神から病の霊を去れ。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の体精神を癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。かつてガーンと何かショックを受けて、それは忘れてきてるんですが、その傷が残っている人がいます。その方はそれを思い出しにたくない、そういう思いを持ってますが、感謝をして、そして主に御心を求め従っていきなさい。これは嫌なことですが、それをやることによって解放が与えられるとともに、それを通しての神の技が起こります。鼻と目が悪い方がいらっしゃされました。耳がちょっと遠くなっている方がいらっしゃいますが、これが癒されました。頭がちょっとボケてきている方、忘れるものが多くなっている方が癒されました。イエスキリストの御名によって、お一人お一人の方の精神に癒しを宣言する。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同と共に、とこしえにありますように。アーメン。はい、どうもありがとうございました。